マリコさん、全米のシノニベノ、シノニメドフリギ。新年明けましておめでとうございます。
シノニメドフリギ。
これが新年明けましておめでとうございますということなんですよね。
はい。
はい。そしてこのコーナーでおなじみになりました、センベノ。本当は、センベノ。
センベノ。
ということで、センって一回返すんですね。
はい。
はい。これぜひ覚えておきたい、今年は2020年、オリンピック・パラリンピックの年です。
はい。
今の、おめでとうという言い方、シノニっていうのが新年ということですか？
あ、本当にそうです。新鬼っていうのは新年、はい、そのまま新年っていうちょっと発音が似てるんですよね。
本当ですね。
新年と、
はい、はい、
でバイエルフリギーはおめでとうございますってことです。
先ほどはメドフリギーでしたけども、はい、このフリギーっていうのが誰かに伝えたい。
あ、そうですね。ミンデフリギーは結構たくさん使えるんです、
はい、
でそのミンデフリギーの前に、はい、例えば、お誕生日おめでとうございますという時には、トゥルスン・ウトリ・ミント・フリギーとか。
はあ、はい。で、このフレーズを覚えておくと便利ですね。
そうですよね。本当に、ミント・フリギーはよく使います。はい、
ミント・フリギー。
はい。
ぜひ覚えておきましょう。
はい。
さあ、そして今年はオリンピックの年ですね。
はい。
待ちに待ったオリンピック。モンゴルではオリンピックはいつからの参加だったんでしょう？
はい。モンゴル一番初めてですね、1964年、東京オリンピックです、
はい。
はい。初めて参加したんです。
これは夏季オリンピックという意味ででしょうか？
はい、そうですね。夏季オリンピック、冬のオリンピックを同時に、1964年から、はい。出ます。
はい。ということは当時の選手団も東京にいらっしゃったと。
そうですね。
いうことですね。
はい。
そうですか。
はい。で、1984年の、
はい、
ロサンゼルスオリンピックだけは参加はしてないんですけれども、あとは全部、モンゴルも参加しております。
はい。1984年のロサンゼルスオリンピックは実は当時のソ連、今のロシアに倣って、はい、ということですよね。
はい、そうですよね。
ボイコットしたんでしたっけ？
はい。
ただそれ以外のオリンピックはこれまでずっと参加をしている。
はい。
成績ってどうなんですか？
はい。成績は、次のオリンピックの1968年のメキシコオリンピックに、レスリングで初めて、銀メダルを獲得したんです。
あ、銀メダル。
はい、銀メダル。
はい。
で、この方は、ジグジーでムンフバットさんです。
あら、ムンフバットさんって、なんとなく聞き覚えがあるお名前です
ね。そうですよね。はい。はい、なんと白鵬、横綱のお父さんです。
はい、あ、白鵬関のお父様が、実はメダリスト。
はい。一番初めて、はい、モンゴルには、メダルを取ってきた人なんですね。英雄な方なんですね。
はい。
はい。
モンゴルではオリンピックはテレビの放送はされるんですか？
今はされるようになったんですけれども、はい、最近なんですよね。
あ、そうですか。はい。
で、同じく、1968年のメキシコのオリンピックには、
はい、
シルバーのメダルは一つと、はい、銅メダル、メダルも実は三つ取ってきたんです。レスリングで。
あ、全部レスリングの選手。
全部レスリングですね。
はい。
はい。で、モンゴルのスポーツはやっぱり獲得がモンゴル人はすごく強くて、今までは、オリンピックでは、メダルを取った競技は、
はい、
レスリング、柔道、ボクシング、射撃、この4つの競技で今まではいい成績は残してきてるんです。
なるほど。これまで、男性の選手だけですか？女性の選手も？
あ、射撃は女性の選手ですね。 あとは、はい、男性の、はい、選手たちが多いです。
はい。ということは競技自体は、参加している競技自体は、はい、今おっしゃったレスリングと、
はい、
それから、射撃、
はい、
あとは柔道、
はい、
そしてボクシング、
はい、
ということですね。
はい。 そうです。あとは2012年のロンドンオリンピックでは、レスリングでね、バトチツクという女性の方も、
はい、
メダルを獲得しております。はい。
日本でも選手がメダルを獲得すると、その方が、帰ってきた時にはもうすごいお祭り騒ぎになるんですが。
はい。一緒ですね。モンゴルも本当に国民の永遠の、もう、
憧れ。
憧れですよね。はい。実は結構やっぱり子供たちもボクシングもそうなんですけれども、はい、ボクシングは、2008年の北京オリンピックでは、
はい
はい、初めて、金メダルを取ったんですね。
はい。
そう。バトルグンっていう選手なんですけれども、
はい、
実は結構そのバトルグン選手が金メダルを取ってからのボクシングをやりたいとか、もっと興味は、を持ってくれる、はい、子供たちも増えてきたんですね。はい。
日本でも同じように選手が活躍するとその競技が盛り上がるということはあるんですが、
はいはい、
モンゴルではどうなんでしょう。今ご紹介をさせていただきましたレスリング、それから柔道、
はい、
そしてボクシングもそうですけれども、
はい、
格闘技が強いということなんですが、それ以外の競技ってどうなんでしょう。
そう、成績は今のところは、はい、メダルは獲得してはないんですけれども、
はい、
じゃあなんでやっぱり獲得がモンゴル人が強いかっていうと、
はい、
やっぱり私たちは冬はやっぱりマイナス30度40度の世界なので、うん、
はい、
やっぱり練習するところが非常に少ないですね。外のやっぱり競技はすごく難しくて、
はい、
で室内のスポーツがすごく発展してます。
はい、
であとはもともとモンゴルの民族ってやっぱり馬に、今は本当に車の社会にはなってはいるんですけれども、
はい、
実は私もおじいちゃんおばあちゃんもウランバットルからちょっと離れてる田舎に住んでるから、夏休みに行って馬に乗ったりとか、
はい、
買い物とか馬に乗りながら買い物してたから、すごく下半身が強いと言われてるんですね。
はい、
はい、のもすごくあるんじゃないかなって思ってます。
はい、イメージとして馬術強いんじゃないかしらとは思うんですが、
はい、
モンゴルで一般的にね、私たちが思うところの、そのお馬さんっていうのは、向こうの馬なんですよね。
あ、そうですね。
サラブレッドではなくて。
ないですね。モンゴルの馬ってやっぱりもう、はい、力強い、寒さには生きる力のある、力の強い馬だから、はい、低いですね。
はい。
はい。本当に、4歳、3歳からも田舎の子供たちも馬に乗れる、なので、まあ、それはまあ一人でできないけど、お父さんお母さんは乗せてあげられるんだけれども、
はい、
もう普通の、まあ、150センチぐらいでも、乗れるから小さい馬です。
はい。馬術競技自体は盛んではないんですか？
はい。
お馬さんとね、人が一体になって障害物を乗り越えたりっていう、そんな競技がありますけれども、
それはもうお正月とあと夏のナートムの時にはありません。は
い、そうですね。
はい、
その他の時には大地が雪に覆われますから、
はい、
なかなか練習もままならないってことですよね。
そうですね。はい、
なるほど、よくわかりました。
はい、
さて、今私の手元にはモンゴルのですね、ボクシング競技の歴代のメダリストたちの顔ぶれがずらりと並んでいるんですけれども、
はい、
今年の場合には、東京オリンピック・パラリンピック、オリンピックのボクシング、男子は8階級、そして女子が5階級ということで、男子8階級はフライ級、フェザー級、ライト級、ウェルター級、ミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級、スーパーヘビー級となっています。
はい、
今有力な選手について少し伺えますか？
はい、今世界から注目されてる選手は2人実はいるんですね。
はい、
で1人はチェンドバットル選手なんですけれども、
はい、
私は24歳の選手なんですけれども、
はい、
あともう1人チンゼルク ュ選手、この2人の選手も、
はい、
実は、過食で島田にも2回は来てる選手たちなんです。
はい。
で、あともう1人は、女性の年田哲くっていう、はい、選手も、すごい注目をされております。
はい、
で、チェンドバトル選手も、バンダム級ですね。
はい。
はい、あと、ライトフライの級です。はい、はい。非常に、モンゴルでも、やっぱり、ライトフリターとかの選手っていうのは少ないなんですけれども、
はい。
で、実は、一番初めて2008年の北京オリンピックに金メダルを取ったので、
はい、
非常に今、2020年の東京オリンピックは、モンゴルは非常にボクシングの選手たちには期待をしてます。
はい、
というのは、やっぱり東京とモンゴルで近いアジアで、時差がないですね。
はい。
はい、なので、すごく、アジアでもやるので、ということで今注目されています 。
はい、女子は5階級でフライ級、フェザー級、ライト級、ウェルター級、そしてミドル級で実施をされます。
はい、
代表選手はいつ決まるんでしょう。
そうですね、今ですね、はい、それこそ来月2月の3日から、
はい、
14日までですね、アジアのオセアニア選手、中国で今行われます。
はい、予選がその日に行われるということですね。
はい。はい、あとは世界最終予選は、5月の13日から24日まで、フランスのパリで、はい、行います。
はい。今がまさに正念場なんですね。
そうですね。もう選手たちは、今が一番、もうドキドキしてはいますね。
はい。せっかくここでゆかりができましたから、ぜひ島田市民としては日本も応援しつつ、モンゴルのオリンピック選手も応援していただきたいと思いますけれども、はい、その写真展がね、実は。
はい。そうです。川根温泉ふれあいの泉に2月の3日まで、
はい、
実はモンゴルのボクシングとシンガポールの卓球の、合宿の写真展はやっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん、川根温泉ホテルに癒されながら、
はい、
帰りにも、モンゴルの写真展を、ぜひ、見て、楽しんでほしいなと思っております。で、実はそこにも、やっぱり、先ほどに言った、チンズルクとチェンドバトルさんの選手たちのも、写真とか、ボクシングやってる写真もたくさんあるので、ぜひ、見てください。
はい。顔も覚えてほしいですよね。はい、若い選手たちです。ぜひ皆さんのご支援をお願いします。あ、そう、選手が戦ってもし勝った時にも先ほどのメルフギエが使えますか。
はい、そうですね、その前に、はい、バイオリンメンテフリゲって、
もう一回、
バイオリンメンデ
メンデ
フリゲ、
フリゲ、
はい、
はい、メンデフリゲ、本当に、
はい、
たくさん使えるんですね。
そうですね、もうメンデフリゲだけでも使えます。
はい、はい、そして頑張れっていうのは、しちげれ。
しちげれ。
はい。
はい。
この言葉ぜひ皆さんも覚えてくださいね。もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。真理子さん、今日もありがとうございました。バイルラー。
バイルラー。
それでは次回もお楽しみに。バイルステー。